ヨハネの手紙1、第2章の7から11節です。愛する者たち、私があなた方に書いているのは、新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は、新しい掟として書いています。そのことは、イエスにとっても、あなた方にとっても真実です。闇が去って、すでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は、今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人につまずきがありません。しかし、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。以上です。先週は合同礼拝ということでですね、ダニエル書からのメッセージでしたけれども、私がこの礼拝でメッセージを語らせていただくときには、このヨハネの手紙の1を今のところですね、皆さんとご一緒に読み進めさせていただいています。そこで今週はこの手紙の今読みました第2章の7節から11節、ここからですね、主のメッセージに耳を傾けていきたいというふうに思うんですね。この箇所はいきなりですね、愛する者たちっていうね、呼びかけから始まってますよね。これはこの手紙の著者であるヨハネが好んで用いた呼びかけであるようでしてですね、実はこの手紙の中で4回愛する者よっていう呼びかけがあるんですね。さらにヨハネの手紙1と2と3まであるんですが、ヨハネの手紙の3を見ると1章しかない短い手紙なんですけど、その中に3回もですね、愛する者よという呼びかけがなされてるんですね。以前にも紹介しましたように、このヨハネの手紙1というのは愛の手紙って昔からね言われている、そういう手紙なんですね。つまりこの手紙の基調は愛であるんだということができる。著者ヨハネの心の中にある究極的なこのモチーフというんでしょうかね、これは愛なんだと言って間違いないということなんですね。とは言いましても、このヨハネの手紙をよく読むと分かるんですが、いわゆる愛を語る優しい言葉ばっかりが出てるわけじゃないんですね。むしろ多くの警告の言葉があったり、あるいは、叱責の言葉もある。厳しいね、叱責の言葉もある。どうでしょう、私たちが誰かに対してですね、警告をしたりね、叱責したりするときには、こういつの間にか激しく批判してしまったり、あるいは頭ごなしに怒鳴りつけたりしてですね、強い口調になってしまったことがないでしょうかね。しかしヨハネの場合にはですね、どんなに厳しいことを言わねばならないときにも、実はその声の調子はいつでも愛なんだってことです。それがこの愛がモチーフだってことの意味ですよね。エフェソの信徒の手紙の 中では、キリストを信じる者は愛に根ざして真理を語るべきであるってことを教えられてるんです。愛に根ざして真理を語る、この言葉ぜひ皆さん今日覚えて帰ってくださいね。愛に根ざして真理を語る、真理は大事なんですが、義に根ざして、正義に根ざして真理語っちゃうとですね、もう厳しいばっかりで、責めるばっかりで、全然相手に受け入れられない。でも愛に根ざして真理を語るときに、初めてその人の心に届く、そういうことでしょうね。ヨハネはまさにそういう意味において、愛において真理を語るということを学んでいた人だと言って間違いないと思いますよね。そしてこれは私たちの誰もが学んで習得しなければならない大事なことの一つであると言って間違いないのではないかと思います。お互いの、人間関係の中で、家庭でも職場でも社会でもそうですけれども、本当にこの言葉をどう使うか、これはとても大事なことなんですよね。言葉遣いってただ単に丁寧な言葉を使えばいいってことじゃないんですが、愛に根ざして真理を語る、これをしっかりね、御言葉から学んでいきたいと思うんですね。ところでヨハネはここで古い掟であるとともに、同時に新しい掟であるという、ちょっとややこしいですが、古い掟であると同時に新しい掟である一つの掟について語ってるんですね。なんでここでそもそも掟について語っているかと言いますと、実は少し前の前回学んだところですが、2章の3節4節でヨハネがこう言っていたことによるんですね。2章の3と4、私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることが分かります。 神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。神を知っている、神との交わりがあるって口では言ってるんだけど、神の掟を守らない、それは知っているっていうことにはならないってことですよね。ヨハネはここでいわゆる信仰の自己吟味っていうものを進めています。自分は本当に信仰に生きているかどうかをちゃんと自己吟味しなさいってことですよね。あなたは神を知っていると口で言うだけでは十分ではない。神を知っているという人は神の掟に従いこれを守ろうとするんだと。神の掟を守らない人は偽り者であって、この人のうちには真理はないんだと。じゃあここでヨハネが言っている神の掟って一体何だろうかってことになりますよね。そこでヨハネは最初に読みましたこの7節からその神の掟について教えているわけなんですね。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とはあなた方がすでに聞いたことのある言葉ですって言ってますね。ここでこの古い掟と呼ばれているものは、まあ早い話がモーセを通してですね、与えられた、旧約時代に与えられた律法を指しているんだと思っていいと思いますよね。皆さんどうでしょう、律法って聞くと多くのクリスチャンはですね、律法なんか厳しくて思い戒めというそういうイメージを持っている方がおられるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかね。まあしかし実は意外にもですね、律法の教えの中心にあるのは何かというと神様の愛なんだということが言えるんです。イエス様はある時律法学者との対話で次のように教えられました。マタイによる福音書の22章の36から40節、先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。律法っていっぱい何百個もあるような教えなんですが、その中で一番重要なのは何ですかってある学者がね、イエス様に尋ねた。するとイエス様は言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。すごいですよね。何百もあるような多くの教えの中で一番重要なのは神を、全身全霊で神を愛するということと、隣人を自分と同じように愛するという。この2つの戒めが律法全体にかかってるって言うんですよね。つまり律法の中心は愛だ、神を愛し隣人を愛すること、それが神の掟の中で最も重要なものであって、まあ、それこそザ律法と言っていいんでしょうかね。それこそが律法なんだとイエス様おっしゃった。つまりこの教えを弟子たちはもうすでに旧約時代からこれ書かれてる、言われてるわけですから、律法の教えとして聞いてきたわけですよね。そして教えられてきたんだ。そういう意味でこれは古い掟なんです。まあ、しかし2章の8節でヨハネは、しかし私は新しい掟として書いてますってわざわざ言ってるんですよね。これはどういう意味なんだろうか。この場合ヨハネは一体どこにその新しさっていうものをね、見出しているんだろうか。それ確認しておく必要がありますよね。ヨハネは続いてこう言ってます。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからですって言ってますよね。つまりここで言う新しさっていうのは、神様の愛の内容が御子イエス・キリストを通していよいよ豊かに、いよいよ鮮明に表されたという事実である。昔から愛すべきことは教えられてきたけど、キリストが来てその愛を生きてくださった、見せてくださった、それによってこの掟が新しい掟として改めてですね、浮かび上がってきた、教えられたっていうことですよね。そういう新しさ、そういう鮮明さにあるんだってことですね。それをヨハネは闇が去ってすでに誠の光が輝いているからですって説明しているわけですよね。闇が去った、誠の光が輝いている、神の愛がこの時初めて表された、完成したということじゃもちろんないんです。以前から教えられているんです、いるわけですよね。それは初めから豊かに表されており、完全なものであったわけですが、けれども人間の罪がそれを覆い隠してしまって見えなくさせてきた。だから本来神の掟であったはずの律法がその愛の視点を失ってですね、律法ってものがそれを守りを行うことによって、人間が自分で自分の正しさをこう証明しなきゃならない。私はこれやってます、あれやってます、きちんとやってますってね、自分で自分の正しさを証明しなきゃならないような、そういう 教えとして律法が何でしょうかね、理解されるようになってしまった。必死になってその律法を守りを行おうとして、そこに到達できない人々を見下すようになってしまった。それがいわゆる律法主義といわれる、律法というものの本来の本質じゃなくて間違った理解ですねに基づいた生き方、それを律法主義と言いますけど、そういうことになってしまっていた。イエス様が地上に来られた当時の律法学者とかファリサイ派の人々というのは、そういう誤った律法理解のもとに生きるものになっていたということなんですね。愛の視点というものを失ってしまっていたということです。ルカによる福音書の中にファリサイ派の人の祈りというのが出てきますが、これは決して人事ではないように思います。18章の11節、ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。まあどうでしょうね、ここまで皆さんね、はっきりね、声に出して祈るようなことは皆さんはないとは思うんですが、でもどっかで私たちは自分の立派さを誇り、またそうすることができずにいる人たちを心の中で見下しているとすれば、それは私たちのうちに神の愛はないということですよね。しかし神様はそんな私たちのもとにご自身の愛する一人子イエス様を使わせてくださって、私たちの罪の身代わりとしてその十字架の上に捧げてくださった。神は実にその一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださった。ヨハネもこの手紙のこの1の3章の16節でこう記してるんですね。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。キリストを通して神様の愛がいよいよ豊かに、いよいよ鮮明にこの地上に、この世に表されたということですよね。そこに愛の命令の新しさというのがある。そしてイエス様ご自身も最後の晩餐の席で弟子たちにこう言われました。ヨハネの福音書の13章の34節ですね。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。プリントにあるかな。ヨハネの福音書の3章の16節あります？あ、ないね。34節。あ、34節いいんです、これでいいんです、ごめんなさい。ヨハネの13章の34節、はい。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、ね、イエス様はここで新しい掟を与えるっておっしゃってるんですよね。でも昔からあったんですよ、立法の中にね。でも新しい掟としてイエス様は語っている。何が新しいかというと、この互いに愛し合いなさいというのは先ほど見たようにモーセの律法にあったわけですが、イエス様はその教えに私があなた方を愛したようにという新しい視点を加えているわけです。わかりますか。すなわちキリストの愛を模範として、キリストの愛の奇跡に従って生きるという新しい生き方。今まではイエス様はまだ来てなかったですから、愛しなさい、神を愛しなさい、隣人を愛しなさいと言われてましたが、イエス様が来てその愛を生きてくださった。私があなた方を愛したように愛しなさい、模範をモデルを示してくださったということですね。そういう意味において新しい掟として改めてイエス様はこの愛の掟をお語りになったということですね。だから私たちはキリストを見れば愛って何かが分かるってことですよ。ヨハネが8節で、しかし私は新しい掟として書いていますと言ったのは、実はそういう理由によるんだってことですよね。ここでヨハネはそのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実ですって言ってるわけですけど、ある一人の神学者がですね、この箇所はそのことはイエスにおいて現実のものとなり、またあなた方にとっても現実のものとなっていくのですと翻訳してもいいんだって、ある中華書に書いてあったんですね。あなたがそのことは、イエスにとってもあなた方にとっても真実です。この真実は現実と訳せることができて、イエス様においてそれが現実になった、その愛が現実に見える形でイエス様が生きてくださった、そしてそのキリストを信ずるあなた方の人生の中にもそれは現実になっていくのですと ヨハネはここで言ってるんだと、ある一人の神学者がですね、言うことが言えるってことです。つまり私たち皆さん、ここにいる皆さんです。キリストを信ずる一人一人のうちにも、キリストのように愛を持って生きることができるように、それが現実となっていくことができるんだと、ヨハネはここで、まあ、断言しているというか、約束してくれているということですよね。すでに語られ、教えられてきた御言葉を、掟を、日々新しい掟として改めて聞き直し、そこから新しい力と励ましを得て、いよいよ確かな信仰の生涯、豊かな人生を築いていくものでありたいというふうに思いますよね。そういう群れでありたい、そういう一人一人でありたいというふうに思います。さあ、続いてヨハネは言います。9節から11節、光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。ヨハネは愛の掟の実践としてここで何を言ってるかというと、兄弟を憎む者、兄弟を愛しなさいって言ってるわけですよね。逆に言えばね、つまり愛の実践として、愛の掟の実践として、まずは教会における兄弟姉妹の間に神の愛が保たれているべきだということを勧めてるんですよね。まあ、もうちょっと言い換えれば、私たちのそばにいる人、私たちと共にいる人たちへの愛だと言ってもいいかもしれませんね。全世界の救いを熱心に祈り求めはするけれども、隣の親父は大嫌いだっていうね、それであってはならないってことですよね。まずは身近にいる人、あなたの隣にいる人、教会の隣、また家庭でもそうですよね。そういう人を愛するということをヨハネは基本としてここで教えているということですよね。日本のリバイバルのために熱心に福音を述べ伝えはするけれども、自分の家族や隣人とは平和に過ごすことができないということもあるかもしれませんよね。そうであってはならないとヨハネは教えている。ヨハネは私たちが毎日顔を合わせる人々に対する愛をここで強調している。まあ、いわゆるこれは無味乾燥な哲学とか、まことしやかな平和主義とか人類愛ではないということですね。非常に具体的で直接的で実践的な愛、そのような愛をあなた方も実践して生きていきなさいとヨハネは進めているってことです。まあ、どうでしょう。でもね、愛の実践なんていう言葉を聞くとね、例えばアフリカで医療活動で生涯を捧げたシュバイツァー博士って昔いましたよね。愛の実践って言うとね、そういうものが昔よく教会でも説かれた時代があったようですけど、あるいは最近ではインドで貧しい人々に仕えた生涯生きたね、マザー・テレサ、まあ、ああいう人たちのことをね、まあ、愛の実践者としてですね、こうよく語るということが あるんじゃないかと思うんですけど、ただああいう人たちのことを聞きながら、私たちがどこかでですね、あの人たちは特別な人なんだと、あの人たちのような信仰と愛に、ね、生きることは自分にはとてもできないなって、どっかでこう何て言うか、よその世界のようにですね、思ってしまっているところが私たちの中にあるのではないかなというふうに思いますね。まあ、しかしここでヨハネが愛する者たちに語りかけているのは、そういうシュバイツァーとかマザー・テレサのような歴史に名を残すほどの立派な信仰とか愛の実践のことではないわけです。それはそれで素晴らしいですけど、そうヨハネが言ってるのはそうじゃない。教会の兄弟姉妹、あなたの隣にいる家族や友人や、そういう人たちを愛する愛、そういう人たちに仕える愛、それを実践する愛をヨハネはここで語っているわけですよね。それは言いなれば、イエス様が弟子たちに教えた互いに足を洗い合うという生き方です。自分の目の前にいる兄弟、共にいる姉妹を敬って仕える信仰による愛だと言っていいでしょうね。謙遜に他者に仕えるというあり方、自己中心ではなくて他者を重んじる愛です。人間的な感情から発する気まぐれな愛ではなくて、他者の必要を満たし、それに仕えようとする意思的な愛です。これはアフリカやインドにわざわざ行かなくても実践することのできるはずの愛なんですよね。私たちの古い性質から、罪の性質から来る自己中心性っていうのは、愛がない というところに現れてくるんですね。11節でヨハネは、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません、闇がこの人の目を見えなくしたからですと言ってますね。なかなかこれは感慨深い言葉ですよね。人が憎しみに駆られるとき、その目は遮られます。見えなくなる。そして他者への配慮を欠いてしまう。決して口にしてはならないような言葉を発して、時には公正な裁きを歪めてしまう。まあ、普段よく思っていない人に対してはですね、親身になって弁護するようなことはもちろんしませんが、むしろその人を責め立てたり、不利な証言さえしてしまうようなことが起こる。まあ、このように憎しみは、その人の判断を大きく歪めてしまうんですよね。例えば有益な提案に対してもうやたらにね反対する人って時々いろんなグループにいますけど、教会でも起こりますが、会議とか話し合いをそうやって混乱させるというようなことはよく見かける光景かもしれませんよね。おそらくその人はその提案をした人を嫌っているとか仲違いの状態にあるんだと思いますよね。そしてそのグループとか組織、まあ、教会の中でもそうですけど、その進展がどんなにしばしばそういう個人的な憎しみとか恨みの感情によって阻止されることか、これは私たちの生きている中で皆さんも体験したし、なんていうんですか、よく見かけることじゃないかと思いますね。人が心に憎しみを抱いている間は何らかの判断を下すことは適していません。それに気づくことが大事です。私たちの中にやっぱり怒りとか憎しみとか行き過ぎてしまう思いが湧き上がることがあるわけですよね。その時に、あ、自分は今怒ってるんだ、あ、憎しみが湧いてるんだと自分で気づくことが大事ですよね。気づかないままそのまま行ってしまうってことが一番危険なのです。気づくこと、そしてストップすること、それをやめることができない時にとんでもないことが起こってしまうということですね。憎しみがその人を支配し圧倒しているとき、その人は人生を正しく方向づけることができない。まあ、そのことをしっかり心に留めておきたいんですね。まあ、しかしここでヨハネはこう断言しています。10節です。10節、兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。このつまずきって訳されている言語のギリシャ語は、調べてみるとね、英語のスキャンダルって言葉があるじゃないですか。まあ、今日本語と言ってもいいかもしれませんが、スキャンダルという言葉の語源となった言葉で、スカンダロンという言葉なんですね。このつまずきって訳されているギリシャ語、スカンダロン。このスカンダロンという言葉の語源の意味をさらに探ってみると、獲物を取るための仕掛けとか罠という意味があるんですね。罠に引っかかってつまずく、倒れるってことですよね。つまり兄弟を愛する人はいつも光の中にいるので、その私たちを罪へ誘う罠がよく見えてる。だからつまずくことはなくなるということですよね。一方で兄弟を憎む者は闇の中にいるので、目の前にある罠に気づかないでですね、簡単につまずいて罠にはまってしまうということですよね。そういう意味で憎しみの感情を放置しておくのはとても危険なことだということです。それは人の目を塞ぎ、罪の罠につまずかせて罪に陥らせることになりかねないということですね。そういうものであるということは私しっかりまず理解しておく必要があるでしょうね。そもそも憎しみの感情ってどうやって私たちの心に起こるんでしょうか。まあ、いろんな原因があると思うんですが、多くの場合それは人から受ける理不尽な扱いとか、自分が当然受けるべき権利を奪われるという経験なんじゃないかと思いますよね。それは家庭でも起こるし、友達との交わりの中でも起こるし、兄弟同士、教会の中でもですね、教会の交わりの中にも起こります。あるいは職場や学校、あるいは国と国というような大きな関係においても、これは同じことが起こるんですね。しかしヨハネは8節の後半でこう言っています。闇が去って、すでに誠の光が輝いているからです。闇が去って、すでに誠の光が輝いているとヨハネは言っている。罪の応用をかけられて、神様を見失って、神の愛を見失って、闇の中で必死にもがくようにして歩んできた私たちのために、神様は誠の愛の光を輝かせて、私たちがそれ以上闇の中にとどまり続けることがないようにしてくださったんだとヨハネはここで宣言しているわけですよね。それが誠の光、救い主イエス・キリストである。私たちの心から闇を追い出し、永遠の愛の光で照らし出してくださる方、 イエス・キリストこそが救い主として、弁護者として、兄弟として、勝利者として、私たちの傍らに寄り添ってくださっているんだという話。皆さん、そのイエス・キリストをご存知でしょうか？あるいはキリストも信じていらっしゃるでしょうか？キリストと共に毎日を歩んでいらっしゃるでしょうか？キリストはあなたと共におり、あなたのそばにおり、あなたに呼びかけ、あなたと共に永遠に生きることを進めていらっしゃる。その声を今あなたの心に聞こえたとしたら、ぜひキリストを心に迎え入れてください。そしてキリストと共に歩む人生をですね、スタートしていっていただきたいというふうに思います。キリストを信じ、キリストと共に生きるならば、私たちはそのキリストの愛の光の中に互いに愛し合う交わりを深め広めながら生きることができる。教会で、家庭で、職場で、学校で、社会で、キリストが教えてくださった新しい愛の掟を実践し生き続ける群れでありたい、ものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。